9月30日は
ポッドキャストの日。
隊長さん、体調の悪い隊長さん、愛媛県在住の体調の悪い隊長さん、聞いてますか？聞いてるだろう。返事しろ。聞いてるか。キューベースのセール25日までだそうでーす。あと10日でーす。アップグレードするなら急いでください。今なら半額でーす。9月15日更新 DY のパルベライズビート第782回目。皆さんどうもこんにちは。DY のパルベライズビートへようこそ。今週もアクセスしていただいてありがとうございます。パーソナリティの DY です。余計なお世話かもしれないけれど。半額ですよ。半額。ね。5万円だったら2万5千円なんですよ。すごいですね。2万5千円でも結構なお値段。でもすごくない？すごいよね。うん、まあ、アップグレードしてみてはいかがでしょうかというところで。デジャブかな？先週もこのオープニングだった気がしますけど。気がするところの話だ。暑い！9月も半ばだというのに、暑い。こんなに9月って暑かったでしたっけ？まだ夜が寝苦しいです。皆さん、体調など、崩しておりませんでしょうか。なんかね、今週一週間を乗り切れば、だんだん涼しくなっていくよーっていうお話のようで、まあ、実際問題ね、もうほんと8月のね、半ばとかに比べると、全然涼しいんですよ。5度、6度違うんですよ。でも、何なんですか、この蒸し暑さは。もう本当にね、僕暑いの、大の苦手なので、お願いだからさっさと涼しくなってきていただきたいなぁと思う次第でございますけれどもね、くれぐれも皆さん体調お気をつけ遊ばせませ。はい。ということで、今週もパルベライズビートね、楽しくお届けしていきたいと思います。最後までよろしく。
平成の落とし物見つけた。夏色の恋キラキラ、ほのり山酸っぱい恋の記憶、皆様にはありますか？ DY フィーチャリング夏木かりん、夏色の恋。各種デジタルミュージックストアおよびサブスクリプションサービスより販売配信中。神様今年の
パラビの広場。番組最初はパラビの広場のコーナーです。番組宛にリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介したいんですが、今日はメッセージありません。はい。じゃあなぜパラビの広場をやっているのかというと、今募集中のメッセージテーマ、マイブームということでね、まあ、何を書いたらいいかわからないなという方のためにご用意しているんですけれども、まあ別にね、メッセージテーマ何が何でも送らなきゃいけないとかそういうことではないので、何かあれば教えてくださいっていう形でやっているんですが、そんなね、僕のマイブームの話をやろうかなと思っていて、皆さん新アニメってご覧になりますか？どうですか？ね、今ほら、CS とかでもさ、アニマックスとかキッズステーションとかね、ありまして。あと、まあ、ちょっとお金出さないといけないのかな？ ATX とかもあると思うんですけれども、まあ、そんなんでね、まあ、あとは、あれだね、D アニメとかさ、プライムビデオとかさ、その辺も結構充実してるから、あんまりこう、テレビで深夜アニメを見るみたいなのが、まあ、深夜だからね、次の日仕事っていう方も多いと思うし、なかなかね、こう、いらっしゃるかどうかは正直わからないんですけど、僕ね、多分生まれて初めてぐらいだと思う。深夜アニメにドハマりしていて、ラーメン赤猫っていうね、アニメを見てます。木曜の深夜、 ですね、日付が変わるか変わらないかぐらいの時間帯にやってるアニメなんですけど、猫がラーメン屋さんを営んでるっていう話なのよ。それ以上でも以下でもない。そういう話なんです。で、もともと漫画なのかな？うん。で、今もまあ連載とかコミックスとか、出ているそうなんですけれども、これね、音原ルナさんに、音畑の番組の中で教えてもらって、で、なんか面白そうだねと思って、興味本位でね、見てみたの。で、うちのパナソニックのレコーダーくんがとても優秀で、まあ、いわゆるその24時間予約っていうのに対応してるんですね。もうずーっと、まあ、限りはあるんですけど、特定のね、チャンネルを設定しておくと、もうなんかそのチャンネルをずーっとパトロールというか、ね、まあ見たい番組を見逃さないようにじゃないけど、うん。あ、そういえばあれ見たかったのにっていうことが、まあそういう少なくなるみたいな、そんな感じで、パトロールをずっとやってくれてるんですけど、で、2週間ぐらいは保存されるみたいなんですよ。で、僕第3話から見始めたんですが、すっかりハマってしまって、で、今、最新が10話ですね。うん。マジでね、ラーメン赤猫ナイトをやりたい。それぐらいハマってる。誰かやらん？うん。まずね、この、ラーメン赤猫を紹介してくれた音原ルナさんは呼びたいと思ってますけど、赤猫ファンの方、もし、よろしかったら。とりあえず、そうですね、テレビシリーズ、どこまで行くんだろう？ツークール行くのかな？わかんないですけど、まあ、とりあえず、今10話、じゃないですか。で、まあ、来週、再来週ぐらいでワンクールが終わるんですよね。で、その、時点で、もし一回区切るんだったら、まあ、そこで、赤猫ナイトやりたいんですけど、誰か来ませんか？ということを、ひっそりこっそり募集したいと思うので、ラーメン赤猫好きですっていうそこのあなた、もしよかったらお便りで、ご一報いただければと思います。はい。でね、ある程度やりたいですの人が集まった時に、改めてね、メールフォームとかに、募集の項目を開こうと思うので、まだメールアドレスとか、スカイプ ID とかその辺は、書かないでくださいね。はい。よろしくお願いします。ということで。まあ、そんな、マイブーム。もう本当マイブームが最近多いのよ。昭和歌謡もハマってるし。ねえ、ラーメン赤猫も好きだし。あとなんだろうな。なんかいろいろあるわ。シンセサイザー V とか。この後ね、ちょっとシンセ V の関連は、音楽室のコーナーで喋ろうと思ってますけどね。はい。ということで、今日はお便りがありませんでしたけれども、こんな感じで、お便りお待ちしてます。以上、パラビの広場のコーナーでした。番組を聞いていて気がついたこと、突っ込みたいことなどなどございましたら、お気軽にメッセージお寄せください。何を書いたらいいかわからない方、メッセージテーマ、マイブーム。皆さんのマイブーム教えてください。CM。
桜の季節に、また、きっと。桜の舞歌デビューシングル桜歌、 iTunes などの各種デジタルミュージックストアおよび Spotify などの各種音楽サブスクリプションサービスより販売配信中。
DY ミュージックルーム。はい、メインのコーナーです。本日は DY ミュージックルームのコーナーをお届けしていきます。音楽的な話題で楽しく遊んでしまいましょうというコーナーなんですけれども、さっきもね、ちらっと言ったんですが、シンセサイザー V を、今年の5月ぐらいかな、僕手に入れまして、 まあ、あの、シンセサイザー V に置かれましてはですね、ボーカロイドではないんですね。なので、まあ、ボカロって言ってしまって、果たしていいのか、別物なので、うん、っていう問題はありつつなんですけど、ただ、シンセサイザー V に関しては、あの、それに相当する言葉がないんですよね。まあ、シンセ V とか、そういう、あの、言い方を多分するんだと思いますけど、コンテンツとしては、歌声合成ソフトを使った音楽という意味で、やっぱボカロの類に分類されるのかなっていうことで、非常にこれね、難しい問題なんですけど、ニコ動のタグとかではボーカロイドって書いています。で、ハッシュタグでもボーカロイドってつけてるんですけど、だからまあ、昔で言うとさ、テレビゲームはみんなファミコンみたいな風潮あったじゃないですか。ね、ね、PC エンジンも、セガの SG1000 とか、そういうテレビゲームは全部ファミコンっていう風に言われていたのになんか近いのかなって。まあ、今だと、テレビゲームはみんなプレステとか、そういう感じなのかな、みたいなね。まあ、スイッチもね、頑張ってますけど、まあ、そんなのに近いのかな、なんて思っていますが、この、まあ、4ヶ月ぐらい、シンセサイザー V をいろいろ触って遊んで、でね、曲もね、いろいろと、カバー曲やったり、音楽をね、オリジナルをリリースしたりしてきた中で、すごい思っているのが、やっぱこう、他のね、例えば、まあ、ボカロ、初音ミクとか、めぐりねるかとか、鏡のりんとか、あと歌うとか、ね、いろんな、歌声合成のソフトありますけど、どうしても、まあ、歌うは頑張れば、まあ、我々でも使えるらしいんですけど、僕、歌うにはちょっと手を出したことがなくて、なんか、尻込んじゃってるんですけど、まあ、それまではね、調教師の方、まあ、実際にその初音ミクを持っている方に、これを歌わせたいんだけど、僕はボカロが操れないし、ボカロイドのソフト自体を持っていないので、まあ、歌わせるの手伝ってもらえませんかっていう形で発注をかけていました。で、まあ、その中で、やっぱりこう、調教師さんによってもさ、いろいろ癖があって、まあ、ベタ打ちな方もいれば、すごい凝ったね、声をこう作ってくださる方もいたわけですよ。で、そこで、なんか僕のそのサウンドと、その調教師さんとの、セッションも、すごく楽しかった。うん。あ、僕はこういう感じを想像してたけど、あ、こういう感じで来たんだ。こういう風に受け取ってくれたんだっていうのが、すごく、面白かったし、もちろんね、ちょっと違うなって思った時は、あ、ちょっとごめんなさい、これ、こういう感じじゃなくて、もうちょっとこう、エッジの強い感じにできますかっていう質問を投げかけて、んで、まあ、もしね、やっぱ足りないなって思った時は、その、歪み系のエフェクトをかけてみるとか、そういう、対処をしてたんですけど、まあ、シンセ V を手に入れて、自分で、こう、いわゆる調声というか、やるようになってから、結構、こう、まあ、ほぼほぼ 100% 自分の、その、思った通りのものが再現できるっていう、なんて言うんだろうな、その自分のテリトリーの中で、本当にこう、夏木かりんっていうアーティスト、ボーカリストを自分の手でプロデュースしている。だからまあ、例えて言うと、まあ一曲できました。で、それをボーカリストの人に渡します。で、別のスタジオで別のディレクターさんがいて、で、ボーカルディレクションとかを全部、その方の テリトリーの中でやっていただく。で、それはそれで面白いし、人と人とのセッションっていうのもすごく楽しい部分ではあるけど、やっぱニュアンスがね、どうしても 100% DIY っていうわけにはいかなくって、あ、もうちょっとここを跳ね上げ強くしてほしいなとか、そういうのがやっぱ出てくるんですよ。で、まあ、そこはね、やっぱすごいなんか自分的にはわがままな部分なんだろうなとは思ったりするんですけど、うん、なんかね、あんまりこう、ダメ出しじゃないけどさ、リテイクリテイクって言うと、じゃあお前ディレクションしろよってなりそうなね、感じもあったりするし、これはこれでいっかみたいな、ある部分で、やっぱその妥協しちゃうところが、どうしても出てきちゃう。出てきちゃってたんですよ、今まではね。ただそれが、こう、自分でほぼほぼ、その 100% 自分のテリトリーの中に収めることができるっていうのは結構でかくって、もちろんね、なんか今までそのボーカロイドってやっぱ難しそうとか、あのマウスで一個一個こう音符に言葉を置いていかなきゃいけないっていうので、それがやっぱ必須だったわけじゃない。で、ああやっぱ難しいんだなーっていうのが、なんかそれをたまたまね、なんかシンセサイザー V を弱視で使ってる方がいて、もしこれひょっとしたら、まあ、全盲の方でも使える可能性がありますよっていう情報をいただけた方がいたんで、本当にそれは感謝だし、まあ、今ね、4曲か世に出てる分があって、全部僕が、ディレクションをして、で、まあ、修正して、すべて、ほぼほぼ 100% サウンドメイキングから、歌い方から全部僕がディレクションしたものが、今世に出ているっていうのが、ここまでできるようになったっていうのがとてもやっぱ嬉しい。で、いろんな、なんか実験も、ね、できるし、その、ね、夏木かりんっていうボーカリストがどこまで僕の注文に応えてくれるのかっていうのを、なんか、試すのもとても今楽しくて。で、そんなんでですね、結構今、かりんの曲を、ぼちぼち、作ってますね。まだ発表してないものもいくつかあるし、これからね、歌入れをするとか、歌詞を書くとかいう曲もあるし、で、それと並行して、自分のソロもやっていて、自分のソロはソロでさ、もう本当に 100% 自分なので、まあ、できればね、ここちょっとピッチ、半音下がってるよとか、指摘してくれる人がいると嬉しいんだけど。ね、なんかもうわかんなくなってくるんですよね。こう、リテイクずーっとやっていくと、あれこれって正しいんだっけみたいなのがだんだんわからなくなってくるので、そういうね、なんか、客観的にさ、聞いてくれる耳があると、すげー嬉しいよなって思ったりすることがあって、だから猫ニャンの存在ってね、本当ありがたかったんですよ。うん、怖かったけどね。なんだっけな、スナイプアウトかなんかをレコーディングしてた時に、よしこれ完璧って自分の中で思って、部屋から出てたら、なんかパズルかなんかをね、ジグソーパズルかなんかをやってて、大ちゃんさ、あれもしかしてオッケーテイクじゃないよねって言われた時に、もちろん、あれ OK テイクなわけないじゃん。まあ、もう直すよ、直すって。うん。で、ダメなんだって。うん。文句ではない。文句じゃない。だから、本当にありがたかったの。マジで。うん。本当にありがたかったんですけど、だから今、本当ね、なんか、なんで僕は ピッチが下に行きがちなんだろうっていうのを、こう、ね、その、学んでたりとかします。それが、こう、良しか悪しかは別にして、YouTube で、ボイトレの動画とか見て、実際に自分でもやってみたりしながら、僕はどこに力が入ってて、どこが、その、下にピッチがずれてる要因なんだろうかっていうのを、こう、結構、自分なりに研究をしていて、で、おかげさまでね、夏ぐらいから人前で歌わせていただく機会も増えてきたので、やっぱ、お歌をもうちょっと好きになってみたいなというか、うん。そのためにはもうちょっと歌に自信を持てるようになりたいなっていうのは正直あるんですよね。なので、まあそういう、独学ですけども、まあお勉強していたりとか、あと、やっぱ体の筋肉のつき方でもさ、声の出し方で、その、ね、自分の出しやすい気、出しにくい気、とか歌いやすい歌、歌いにくい歌とかあるみたいなので、その辺もこう自分なりにこう研究していたりとかしますね、うん、はい。でそんな感じで、日々音楽と戯れる毎日なんですけれども、で今ねちょっと話戻ってシンセサイザー V のお話に行くんですが、ライブラリーがね、僕今2つあるんですよ。で、まあほぼほぼ夏木かりんしか今使っていないんで実はシンセサイザー V の、プロフェッショナルを買うと1個ね、ライブラリーが無料でついてくるんですね。だから、今一応持ってるライブラリーとしてはマイっていう、買うとついてくる、ライブラリーと、夏木かりん。これは、夏木かりんは買いました。の、まあ、二つを持っているんですが、舞ちゃんのね、使いどころがちょっとまだわからなくて、声の特徴もまだつかめていないので、まあ、いずれ舞にも曲は書くと思うんですけど、まあ、研究中です。で、YouTube に、宇多田ヒカルさんのファーストラブを、歌わせてる動画があって、あ、結構、なんか、パワフルな、うん、歌声なんだなと思って、感心はしているんですけど、で、まあ、今後ね、シンセサイザー V も、ライブラリーを増やしていきたいし、曲を書きたいなって思っているんですけど、まあ、いろいろ欲しいんですよ。花熊ち冬とかね。あと、重ねてととか、うん。そう、女の子ばっかりやないかって言われそうですけど。あと、これはボカロでもライブラリーが出てるので、有名だし、人気も高い、ライブラリーですけど、グミ、メグっぽいですね。グミも欲しいなって思ってたりとかするし、本当にこう、ね、お財布と相談しながらなんですが、さらにね、欲しいライブラリーがこの間出まして、宮前モカという、これも女の子なんですけど、ロック向きな、すーげーパワフルな、なんかスーパーフライのね、ボーカルの人みたいな、すごいパワフルな歌を聴かせてくれる、ライブラリーなんですよ。で、女性に、ロックを書きたいっていうのはずっとあって、ただ、カリンじゃないよなっていうのはなんか思っていて、カリンは今後ね、まあ、曲数集めていきたいなと思うんですけど、どっちかっていうと、まあ、ロックな要素は入りつつもポップ寄りかなっていうのが自分の中にはあるんですね。あんまりこう、ヘビメタとかハードロックみたいな、ね、ガツガツ行くぜみたいな感じな声ではないかなと思っていて、うん、で、まあ、一応ね、カリンに、ロックっぽい歌も歌わせる実験はやってみようと思うんですけど、多分違うよなっていうのは感じているんですね。だから、ロックっぽいけど、ドラムというかリズムマシンは生の太鼓じゃなくて、リズムマシンだったりとか、まあ、例えば、そうですね、909とか808とか、その辺の リズム体かななんて思っていたりとか、あのループ素材をこう切り貼りしたそのスライサー的なやつでこうやるのがいいのかなとか、いろいろこう思っていく。まず僕の曲作りは声ありきで始まるんで、うん、あんまりねトゥーマッチなアレンジにしちゃうと、それはそれでこうどっちもが主張し合ってぶつかり合ってダメじゃんみたいなことになると、もう本当本末転倒なので、その辺はまあライブラリーをうまいこと切り替えながらやっていきたいなと思っているんですが、宮前もかはちょっと正直気になっている、うん、でさっき言った花熊千冬に関しては、まあ、バラードとかミディアム調の曲が似合うのかなとか、グミメグポイドの場合は本当にこうカリンの延長でポップな感じ、ポップとか、まあ、ロックとかが、まあね、あの J ロックというかその辺が合うのかななんて思ったりしているところで、うん、皆さんね、あの YouTube で宮前もかのデモ曲聴いてください。めっちゃかっこいいよ、うん、なのでまあそんなね、欲しいなと思っているライブラリーはたくさんあれど、年内にまあ1個増やせればいいかなと思っていたりします。で第一候補が宮前もかですね、気になってますね、はい、っていう感じで、今日のミュージックルームは以上なんですけど、ここでじゃあカリン先輩の新曲を聴いてもらっちゃいましょうかね。もう皆さん聴いてくれましたかね。 YouTube とニコ動にねアップデートしたんですけども、先週ですね、9月9日、夏木カリンさん設定上お誕生日ということでおめでとうございます、ね。まあ、それを記念しまして、18歳という曲を書きました。ではそちらをかけて、ちょこっと解説とかしつつ、今日のミュージックルーム終わっていこうかなと思います。では聴いてください。 DY フィーチャリング夏木かりんで18歳。
夏木かりんです、聴いてください。18歳。
それ損してるって、
や
っ
ぱ、
ね、
そうなんですか。
学生時代じゃないとできない恋愛ってさ、はい、あるからね。学校の帰りに待ち合わせて最初に公園行ってコンビニでソフトクリーム買って食べるとかさ。え、
恋愛って何がそんなに楽しいんですか。デート束縛帰宅するとか面倒くさい。そういえばあの人に LINE 返すの忘れてる。そんな私は18歳、これが見えるな18歳。 Hey!
お送りした曲は DY フィーチャリング夏木かりんで18歳でした。どうでしたかね。この番組で初めて聞いたという方もいるかもしれないですけど、どうでしたか。やっぱね、音楽ソフトなんで喋らせるのむずいね。夏色の恋もそうなんだけどさ、夏木かりんってなっちゃうんですよ、なんか知んないけど。僕は夏木かりんって言ってるんだけど、夏木かりんってなっちゃって、そこがちょっと今どうしたもんかなって悩みなんですけど、実際ね、オーディオ MIDI変換で僕が喋ったものをそのままオーディオでいわゆる音符にしてね変換しているので、まあ音符にすると名が伸びたように聞こえるんでしょう。で、実際問題ね、 YouTube に夏木かりんわらってコメントくれた人がいた。頑張って喋らせてるって、うん、嬉しかったですね。うん、なんかやっぱそこ突っ込まれるよねと思いながら。でさ、先週ちらっと言ったけど、今後ニコ動でねオリジナルはアップしていくよっていうお話をしたじゃないですか。で、コメントがね YouTube で割と来るんですよ。だからちょっとね悩み始めてる。うん、なんかそのゆくゆくは販売をね考えているものなので、なんか誰にでもこう聞けてしまう状態にはしたくないっていうのが僕の中にはあって、うん、ただやっぱコメントもらえると嬉しいじゃないですか、素直に。うん、だからどうしたもんかなってちょっと思っているんですけど、なんか妙案があったら教えて。なんかプレミア公開とかできたりするんでしたっけ、 YouTube って。あれって何、なんかこうお金かかる。え、どうなんだろう。僕 YouTube プレミアムに入ってるんで、その辺免除されたりしないかな。どうなんだろうね。プレミア会員じゃないと聞けないみたいな方法を取るとかいう手もあるよね。うん、で、まあ、この18歳なんですけど、まあ、聞いていただくと分かる通り、ちょっとまあ、ね、さっき昭和歌謡ブームっていう話もちらっとしましたが、DY ちゃん、こういう感じの曲、ちょっとやってみようと思って、あと、あやこんぐさんが今、ポッドキャストされてるんですけど、香りの世界っていうね、そのオープニング曲を聴かせていただいたときに、なんかジャズいいなと思って、ちょっとジャズテイストの入った昔っぽいその70年代中島みゆきさんとかさ、その辺のテイストが入れられたら、なんか令和の時代新しいのかもと思って、やってみたのがこの18歳ですね。僕の中ではすごくなんかうまくそれが再現できてるかな。なんか、その、古いというか、音の作り方、例えばピアノがモノラルだったりとか、でもオルガンはステレオにしてたりとか、アコーディオンが入ってたりとか、うん。なんかそういうのもありつつ、ベースのセクションは、絶対昭和歌謡には入ってなかったような音を、ね、シンセベースで、シンセベースこれ3つ重ねてるんですよ、実は。マッシブと、FM8 と、あと、ローランドのアナログ、ね、アナログモデリングのやつと、3つ重ねていて、結構ぶっとい音になって。でも、B メロのベースは、ウッドベースだったりとかね、うん、そういう面白い アプローチをしていたりとかするし。で、なんか、今時のなんか18歳の、なんか心情をうまく、こう、言葉にできていたらいいかなーなんて。なんか、こう、現代の高校生って、あんまりこう、その彼氏彼女みたいな、そういうのってないらしいですね。まあ、全部が全、ね、全員が全員そうじゃないかもしれないけど、あんまりそういう、なんか、彼氏とかめんどくせえって思ってる人も結構いるとかいないとか。うん、で、やっぱね、そんな彼氏彼女とか言ってる場合じゃなくて、なんか人間関係めんどくせえなとか、うん、実際なんか考えることいっぱいじゃん、みたいな。17歳ぐらいだと、もうちょっとね、遊んでられる感じあるかもしれないけど、18歳って、やっぱ大学行くのとか就職するのとか、もう1年後のことを、もう4月から言われるぐらいな感じじゃない。僕らの頃もそうだったんですけど、だから、案外その17歳のキラキラ感っていうのは、4月でもうシャットアウトされる。とかいうことって結構なかったです。うん。なんか、その辺は、まあ、現代っ子も変わらないのかなっていうのも思いつつ、まあ、その恋愛というものに対して結構淡白だったりとか、なんか、それ以上にこう、恋愛とかしてる場合じゃないぐらい、部活が忙しかったりとか、ね、3年生は最後の半年をどう、なんか、熱く燃やせるかみたいな。うん、そういうのがあったりだとか、ね。あと、まあ、バイトしてる子はバイトが忙しかったりとか、うん、なんかそういうのがあるみたいじゃないですか。で、実際、ね、若い世代に話を聞く機会もあったりして。で、恋愛とか別に興味ないんですよね、みたいな感じの話を、してて。そうなんだって、うん、いうのを、なんかそれをね、僕は逆になんか面白いなと思って聞いていたんですけど、ただまあ、そこでさ、結構余計なお世話スイッチが入ってしまうこともありまして、いや、若いうちにしかできない恋愛ってあるよね、みたいなのを、まあちょっと感想のあのセリフの部分には込めた感じですね。うん、まあ、楽しんでもらえてたら嬉しいです。ということで、現在、YouTube のニコ動で、公開してますんで、まあ、お好きな方法で、聞いてください。で、ちょっと、限定的に、ね、今後、オリジナル曲は、聴ける形を取っていこうと思うんで、その辺、ちょっとご了承くださいね。調べます。はい。ということで、以上、DY ミュージックルームのコーナーでした。
DY のパルベライズビート。
DY のパルベライズビート、お別れの時間が来てしまいました。楽しんでもらえたでしょうか。超短くね。わかんないけど、うん、タイムキープしてないんでわかんないけど、今日ちょっと割と短いと思う。はい。なんで、まあ、サクッと聞いていただけてたら嬉しいな。エンディングまでたどり着いてくれてる人がどれだけいるんでしょうね。毎回思うけど。はい、ということで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。各種コーナーがありますので、どしどし参加して一緒に番組を盛り上げてください。ミュージックルームでは音楽的な話題、DY さん今こういう音楽おすすめですよとか、おすすめの夏木かりん曲とか教えてもらえると嬉しいかななんて思ってます。はい。あと、音楽室とは関係ないですが、ラーメン赤猫ナイトやりたいなっていう方、いたら、ご一報くださいませ。各種方法でお待ちしております。パルベライズビートの特設メールフォーム、シーサーブログの番組ページのコメント欄、直メールはすべて半角小文字です。parabi@momomail.com、parabi@momo-mail.com、X をされている方は番組のハッシュタグがあります。ハッシュタグ、シャープパラビ、シャープ、PARABI をつけてポスト。 お好きな方法で番組にアクセスしてみてください。たくさんのメッセージ待ってまーす。それから僕 DY、音楽活動を、ぼちぼちやっておりまして、アルバムが、いろいろ出てたりとか、シングルが出てたりとか、企画シングルも出ていたりとか、桜の舞香さんにも曲を書いていたりとかします。すべての、リンクね、ページに貼っておりますので、ピンと来た方はね、聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。あと YouTube とニコ動もよろしくお願いします。それからポッドキャスト、この番組以外にもやっておりまして、口コミファーム音畑、スコア131、本日更新しております。あと、弾けたいラジオ9月9日に更新しました。音原ルナさんをお迎えして、AC ジャパンについて語ったりしておりますので、よかったら聞いてみてください。ということで、本日のパルベライズビートおしまい。次回はですね、まあ、予定では図書館やろうと思ってて、お便りがね、図書館のコーナー来ているので、そちらもご紹介したいかなと思っております。まだまだ暑い日が続きますので、冒頭にも言いましたけども、皆さん体調をね、気をつけて、食欲の秋ですからいっぱい食べましょう。ね。僕もお腹空いたんで、これからなんか食べようかな。法医学教室の事件ファイルを見ながら食べたいと思います。面白いよね、法医学教室の事件ファイルね。はい、なんかもうサスペンス枠がなくなっちゃったからさ、寂しいんだよ。ね。DY のパルベライズビート、ここまでのお相手はパーソナリティ私 DY でした。それではまた次回、元気にお会いしましょう。ごきげんよう。バイバーイ。明日のことなんて誰にだってわかる。